特別編集、地図で巡る苦西75年、1947-2022、プレゼント企画もあります。
特集、桜と共に、千代田苦西75周年。今から75年前の昭和22年、1947年、それまでの麹島地区と神田区が統合され、千代田区は誕生しました。当時、戦争の敗色が色濃く残り、娯楽もあまりない中、区では昭和25年、国から水面利用の許可を得て、千鳥ヶ淵に区営ボート場を開業しました。その評判はとても良く、当時の広報誌の表紙にも、千鳥ヶ淵ボート場で楽しむ人々が載っています。その千鳥ヶ淵に桜が植えられたのは、ボート場の開業から5年後の昭和30年、1955年のこと。初めて選挙で選ばれた千代田区の初代区長、村瀬清氏の尽力によるものです。苗木から植えられた桜は、その後多くの方の力で世界の人々を魅了する千代田区を代表する景観となっていきます。そして昭和59年、1984年には一般公募により桜が区の花となりました。今までも、そしてこれからも、千鳥ヶ淵や靖国神社、外堀公園など、区内には約2000本の桜があります。毎年3月から4月には美しい姿で咲き誇り、区民や国内外から訪れる多くの人の目を楽しませてくれています。中でも最も多くの方が訪れるのが千鳥ヶ淵の桜です。昭和30年、1955年に整備された緑道には260本もの桜が咲き誇ります。当時を物語る記事が広報誌に紹介されています。春の装い新たな千鳥ヶ淵公園。うららかな春の訪れとともに、区営千鳥ヶ淵水上公園には新しいスワンボート10杯が浮かんだ。また、きれいに塗り替えられたボートハウスには公衆電話が設けられ、周囲の桜並木や遊歩道も目新しく、水上公園としての設備を整えた。静かな水をたたえたここ千鳥ヶ淵公園は、今、のどかな日をいっぱいに浴びて、折からの春風に誘われて憩いを求める散歩者の心を慰めている。千代田区広報、昭和30年4月30日号より。クラウドファンディングのご協力、ありがとうございます。千代田区では、これからも区民の宝である桜を守っていこうと、3月12日から、桜ファン、桜森集まれ、と題し、区として初めてとなるクラウドファンディングをスタート。たくさんのご協力、ありがとうございます。現在の支援額、800万5180円、支援者数793人、4月21日15時現在、5月9日月曜まで募集中。紙面には二次元コードがあります。サイトにもたくさんの応援メッセージをいただいています。エリリンク、素敵な桜がいつまでも見られますように応援しています。アンズちゃん、千鳥ヶ淵はよくお散歩しています。なので、桜もよく楽しませてもらっています。おーちゃん1103、千代田区には中学時代からお世話になっています。千鳥ヶ淵大好き、応援しています。返礼品の一つ、桜クルーズのモニターツアーの皆さんにも、お気に入りスポットを聞いてみました。日枝神社、高橋陽子さん、かな子さん親子。永田町に鎮座し、本殿とオフィスビルを一望することができます。念願だった神前結婚式を挙げ、以来欠かさず、毎月1日に、1日参りをしています。日枝神社は、昔ながらの風情と都会的な洗練の両方を感じることができる場所です。陽子さん。私は、稲荷参道がお気に入りで、 ここを通って参拝するのが親子で散歩する時の定番コース。都会とは思えない幻想的な参道はとっても落ち着いた気分になるので、ぜひ立ち寄ってみてください。かなこさん。東京大神宮、及川幸次郎さん、早苗さん夫婦。東京大神宮の始まりは昭和21年なので、千代田区より一つ先輩、東京のお伊勢様として親しまれています。縁結びに御利益があることでも知られていますね。かわいいおみくじがたくさんありますよ。私たちはご近所なので毎朝参拝しています。孫の初宮参りもこちらでした。季節を感じられる場所なので、ぜひ来ていただきたいです。町会の活動にも参加しているのですが、大神宮通りのにぎわいづくりに力を入れ、この一帯をより盛り上げていきたいと思っています。私の千代田区一押し、記者さんと巡る区政75周年。区政75周年を記念して、区担当の記者の皆さんからも千代田ラブのコメントをいただきました。このページには皇居を中心とした千代田区のイラストマップがあります。東京駅、古本街、神田明神、国会議事堂などが描かれ、桜、イチョウ、モミジなど植物が見られる場所も花や葉っぱのマークで記されています。読売新聞上園記者。千鳥ヶ淵緑道。千鳥ヶ淵緑道は桜を見上げることで顔も気分も自然と上を向く、みんなが前向きになれる場所だと思います。一番の思い出は入社式の後、地方に配属になる同期たちでお花見をしたことです。咲き誇る桜を見ながらいろいろな話をして、前向きな気持ちで配属先に向かうことができました。今でも桜の季節にここを訪れると、当時の気持ちを思い出して頑張らなきゃとエネルギーが湧いてきます。皆さんもぜひ素敵な思い出作りをしてみませんか。朝日新聞武部記者。お茶の水の神田川。私は浪人時代、お茶の水の予備校に通っていました。初めて親元を離れて湯島の下宿に住み、来年は大学生になれるのかという不安を抱きながら神田川を渡っていました。当時は不安定でしたが、無事大学に合格しました。振り返ってみれば、あの時があったから今の自分がいるのだなと思います。だからここには、季節が巡れば春が来るというイメージがあり、たとえ辛い状況にあっても時が経てば新しい舞台に立てる、そんな気持ちになれる場所です。神田デザイン立山記者。正門塚。神田画報発行人の私は神田生まれ神田育ち。大切な場所は大手町の正門塚です。ここは神田明神の祭神でもある平の正門、天行三年940年没の首塚。神田明神も天平2年730年にこの地柴崎村で創建と伝わり、元和2年1616年に徳川秀忠により江戸城の鬼門北東にあたる現在地に遷座して江戸総鎮守となり、神田祭りも大祭礼となりました。この地は神田の歴史や文化を語る上で欠かせませんし、江戸東京の原点の一つではないかと思っています。千年以上も大切に守られてきた正門塚で、地域の歴史や文化に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。東京 MX 森田記者兼キャスター。千鳥ヶ淵公園。私は千代田区で生まれ育ちました。小さい頃の散歩コースということもあり慣れ親しんだ場所ですが、大人になってからは本番前に緊張をほぐしたり息抜きをする場所になりました。そして千鳥ヶ淵公園は都会の中で四季を感じられる場所です。春は桜で有名ですが、夏はマラソンランナーでにぎわい、秋には落ち葉の絨毯、冬には石垣に雪が積もることもあり、 季節ごとの様々な姿を楽しめるのが魅力です。皆さんも千鳥ヶ淵公園にぜひ遊びに来てください。時事通信、田所記者。皇居外苑と丸の内の夜景。夜の皇居外苑は異空間に来たような気分になれる場所です。静穏な石垣と華やかなビル街の対比が好きで、社会人になった当初から仕事で疲れた時には癒しを求めて訪れるようになりました。令和3年3月から石垣のライトアップも始まり、ますます見飽きない場所になりました。うっとりするような石垣の上品なライトアップと、大都心ならではの輝くビル街のコントラストをぜひご覧ください。東京新聞、井上記者。和田倉噴水公園。皇居外苑内にあり、上皇陛下のご成婚を記念して作られた大噴水がシンボル。東京生まれの私は帰省した時、当時の勤務地に戻る新幹線までの待ち時間をここで過ごしていました。地方勤務に嫌気がさして、もうやめるかと思ったり、この場所にまた戻ってこられるように頑張らなければと気合を入れ直したり、その時々でいろいろな思いを巡らせていたのがいい思い出です。モチベーションアップにもなるほど美しい公園です。ぜひ一度訪れてみてください。街でお会いした時はよろしくお願いします。ハートマーク。各社より。